今日も皆さんと一緒に第一コリントの13章からこの愛について見ていきたいと思います。先週もですね、触れましたが、このコリント教会、第一コリントはコリント教会宛ての手紙ですね、パウロの手紙ですが、この教会は分裂してたというか、そういう分派がありましたね。いろんなこうね、問題がありました。で、そのためにパウロは問題のただ表面的なね解決ではなくて、本当にその真のね、心にある問題を取り上げていますが、その一つはこの13章のところにある、愛にかけているということですね。最も聖書の中では時々私たちは分裂、こうなんて言いましょうかね、性別といいますかね、その分ける人から違いますよとこう間を置かなければならないこともあります。例えば教理の問題ですね。聖書ははっきりとこう教えてるけど、私はそれは信じません、違うことだと思います。そういう場合にはその兄弟姉妹やそういう教会やグループとは親しくお交わりできませんね、そのゆえにね。あるいはそのこのコリントの教会の場合にも、中にはとてもひどい罪を犯している人がいたんですね。で、そのことをどうでもいいことでは喧嘩していたものの、その罪については何ら処置をせずにいたわけですね。で、そのことについては悔い改めなければその人と交わりを断ちなさいとこう言っているんですね。ですから、時にはですね、もちろんそう願うものではないけれども、どうしてもですね、お交わりができない理由は時にはあります。ただこのコリント教会の場合にはくだらない理由で、その交わりが損なわれていたんですね。それはどういうことかというと、ある人はですね、パオロ先生が一番いいんですと言って者もいれば、いや、その現牧師でしょうね、アパロ先生の方がいいんだという人もいれば、第三者でね、ペテロが一番いいんだと言ってる人もいるようですし、いたようですし、イエス様が一番だと、これは間違いないんだけど、とにかくそのようにしてですね、分派を作ってですね、いわば喧嘩してたんですね。結局その自分のこう好みというかね、いずれにしろパウロもペテロもアパロも、もちろんイエス様も問題ないわけですよね。でもそういうふうにこう自分のこう好みでね、喧嘩をする、別れるというね、こういうことは問題ですね。ですからその本当のこの一番根っこにある問題は、この愛に欠けてるということですね。ですからパウロはそのように取り上げてるんですね。現在私たちは本当に感謝ながらですけど、その建物をね購入し、これから取り組むところですね。で、いろいろと今その見積もりをお願いしたり、いろんなこうねことを検討しているわけです。で、結局その建物を建てるということは本当に素晴らしい恵みであると同時に、しばしばその教会の中でそれがために問題になることもなくはないんですね。結局そうですよね。この壁はこの色がいいとか、あの色がいいとか、この絨毯の方がいいのだとか、こういう席がいいとか、いろんなこう意見が当然出ますよね、こういう時に。そしてそのためにこうぶつかり合う。ただある意味今日のこのコリント教会と似てまして、趣味ですよね。 聖書の教えではないですよね。結局自分の好みですよね。だからそういう意味ではこの先いろいろね、そんな話し合いもありますけれども、まあその愛に欠けてはならないというね、そしてそういうような話し合いの中では真摯にまた互いのことを思い合う、思いやるようなね、そんなことをまあ大事だろうなと思います。特に私たちの伝道書でそういうね、今まで問題はなかったので、そういう問題を感じて話すのではなくて、問題を避けたいからこのね、愛についてここしばらく一緒に考えて、まあそしてできるものなら、まあできると思いますよそういう問題を避けたいんですね。だからまあそんなわけでこのね、しばらくこの愛についてですね、考えていきたいと思います。結局私たちはその自分の好みや、そういう自分のこの気に入った趣味とかね、そういうようなものによって何ていうかね、意見が割れて交わりを損なうような、そんなことをしちゃいけないということは、まあコリント教会のやっている間違いなんですけど、その教会によって、あるいは人間が集まればそうなりがちですから、そういうことを避けたいわけですね。さあ、そういう意味では先週はですね、この愛は寛容ですというのをこの4節から見ましたね。13章336ページですが、第一コリントの13章の4節には、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりませんと、このようにまあありますね。で、先週は愛は寛容であり、この寛容ですというのを見たんですが、今週はその続き、あるいは言い直すようなことでしょうか、愛は親切ですというこのことを、この部分を考えていきたいと思います。まあ、ある意味先週の続きにはなりますね。愛というのは単に忍耐強ければ、我慢強いとすれば、あるいは愛でもなく、ただその問題を避けようというこの自分を守るものに過ぎない場合もありますね。でも親切となれば、これはもう一歩先ですよね。ただ我慢するのではなく、忍耐するのではなく、その問題の中で相手に親切に積極的に愛を表そうとする、こういうさらなる一歩ですよね。そういう意味ではこの部分もとても大事ですね。今日のこのお話は結局単なるこう理想話ではありません、ね、これは本当に現実的な問題ですよね。私たちは日頃さまざまにこういう、すなわちまあひどい目にあったり、あるいは不当や自分がこう正しいと思えないこう目に遭います。職場にしろ、学校にしろ、あるいは家庭の中でも、地域のつながりでも、さまざまなところで、まあ教会でもそういうのありますよね。だからそういうような中で、じゃあ私たちはじゃあどうすべきかね、親子関係でも夫婦関係でも、さまざまにですね、この生じるわけですよね。そういう中で、じゃあクリスチャンはどうすべきかということですね。時として私たちが何も悪いことをしていないのに、私たちのせいにされたりね、そんなこともあり得るわけですし、その場合にはじゃあクリスチャンはどうすべきかということで、まあ今日はこの愛は親切ですということを中心にですね、見ていきたいと思います。で、それで何箇所か見ますけれども、まずは第一ペテロの2章ですね、見たいと思います。まあこの問題は聖書の中で本当に多く取り上げられてますね。第一ペテロの2章の19節から447ページになりますが、19節からですね、見ますと23節までお読みします。447ページ、第、あ、違った、ごめんなさい私が見間違えてる第一ペテロの2章の19節ですから455ページですね、はい。 第一ペテロの2章の19節ですね。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうけれども、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。特に21節ですね。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すこともせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ありますね。さあ、なぜこのひどい目にあったりするのでしょうかね。いろいろ言えると思いますね。この中では基本的に私たちが正しくしても大変な目に遭うことを取り上げてますが、しかしどうでしょうか、いつもはそうじゃないんですね。時にはこの間違ったこと、悪いことをしたからひどい目に遭う、怒られるというか大変な目に遭うというか、そういうこともありますよね。だからこの中には特にこの20節ですね、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。ありますね。私たちは時折誤ったことをしたためにこの怒られたり、ひどい目にあったりなんかこうあるわけですね。でその場合にはですね、反省すべきですよね。私たちがじゃあ何を誤ったのか、何を間違ったのかということで悔い改めて神様のお許しを求め、あるいは他人にもし失礼なことをしているとすれば、そのお許しを求める、そういう機会ですよね。神様はしばしばですね、私たちの罪を、過ちをはっきりさせるために他人を用いることもあります。でその他人が良くない場合もあります。すなわち何て言いましょうかね、その私たちを優しく叱るのではなくてね、ひどい目に遭わせることもあります。これをですね、旧約聖書とかからですね、こう一つ考えると、イスラエルの民が神様に逆らうときにしばしば敵に攻められて戦争に負けてひどい目に遭いましたよね。その敵軍は特にイスラエルや神様のことを愛しているとか特に良い人々ではありませんが、神様はそのある意味不当ですけど、そのある意味不当を用いてイスラエルの罪を明確に示して、そして悔い改めへと導いてくださいましたよね。だから私たちの場合にもそれは時にはあるわけですね。ですからその私たちはそういうひどい目に遭う時に、やはりまずですね、ここに何か神様が私に示そうとするものがあるのか、神様の前に悔い改めるべきものが何かあるのかということを考える良い機会ですし、このしばしばクリスチャンはクリスチャンであるゆえに私は今このひどい目に遭ってるんだと決めつけてしまうんですけど、そうしないでまずですね、何かそこにあるのか、その前に悔い改めるべきものがあるのかを まあ、自己吟味してよく考える必要はあると思いますね。結局皆さんどうでしょうか。私もしばしば自分の過ちのために怒られたり、まあね、ちょっとこう困ったことになることもありますね。ですからそれはまず忘れてはなりませんが、ただ、まあ、この箇所はむしろそこを強調しているのではなくて、正しくしているにもかかわらず、このひどい目にあった場合はどうすべきかですね。正しいことをしていたから、あるいはしているのにこうなるということもありますね。それこそその20節の後半には、善けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。だから、まあ、悪いことをして叱られてもですね、まあ、これは当たり前ですよね。ひどい目にあってもまあしょうがないんですけど、でもその正しくしているにもかかわらず大変な目に遭うとすれば、でその中でじゃあどうすべきかという話ですよね。そのような中でそれでも耐え忍ぶとすれば、それは私たちの天のお父様は大変喜んでくださるというんですね。でそのイエス様もそのように歩まれたんだとおっしゃったりしておりますし、すなわちそれは私たちがイエス様に少しでも似てきたという一つの証拠でもあるし、天のお父さんはそれを見て喜んでくださる。で私たちはそのために召されたと、すなわちイエス様のように変わってこう成長するためにそもそも召されたんだということも言ってるわけですよね。まあ、結局このように正しいことをしてひどい目に遭うということも十分ありますね。イエス様もそうでしたし、神様を敵対する悪魔や悪魔の手下がこの正しいものを攻撃しますね。聖書の中にはさまざまにそういう実例もありますね。でそのようにですね、このパオロも自らいろいろ経験しましたが、私たちにこの第一コリント13章にも進めているようですが、ローマ章の今日は12章をちょっと見ていきたいと思いますね。ローマ書の12章では、この不当に苦しむというですねことについて見ていきたいと思います。まあ、正直言って私はどちらかというとこういう経験が少ないかなと思いますね。案外間違ってしまったからひどい目に遭う、大変な目に遭うことも結構ありますが、でもやはりクリスチャンとして正しく生きる時に、時としてひどい目に遭う、大変なことになる、これもあるわけで、その場合はじゃあどうすべきかですね。さあ、その12章、ローマ書12章に移りますが、ここではいろいろと詳しく書いてますので少しお読みしたいと思いますね。12章のまず17節からお読みします。ローマ書12章17節、309ページです。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを測りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはなりません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。まあ、私たちはどうでしょうかね。通常不当に遭うと、ひどい目に遭うと、特にそれが自分のこの悪さから来たものではないと、どうなるでしょうか。まあ、通常でしたら怒ったり、あるいは仕返しをしようとしたりしませんか。通常であれと、ね、怒ったり仕返しをしようとしたり、そんな風にねするかと思います。でその怒りというのは まあ、やはり私たちを攻撃するもの、あるいはひどい目に遭わせるものへの怒りであり、そしてあるいは注意しませんとその怒りが私たちの中に溜めておいて、だんだんこう苦い思いになったりします。そしてそんな中でその人へのもちろん愛は持てませんね。その人に対する愛は持てませんし、愛することはできませんし、そしてその結果本当にこの私たち自身にもですね、悪影響がしばしば出ますね。体に影響しますよ、そういう怒り、憎しみ、その苦々しい思いを溜めておくっていうのが私たちの体そのものにね、ひどいこう肉体のね、この病気もつながってくることもありますね。で、まあ、結局聖書の中では、まあ、イエス様も時には怒りましたね。でもよく見てください、イエス様がどんな場合に怒っているか。それはご自分に対する不当、ひどい目ではないんですね。絶えずそれは神様の皆を侮辱したり、あるいはその本当に神様に従おうとしないその人たちへのこの怒りですね、悪魔に対する怒りとか、そういうものに限ってますね。私たちのほとんどの場合は、起こるときにはそれは、まあ、いわば自己防衛、自分をこうね守ろうとする、そんな怒りであり、まあ、この箇所ではその復讐するのではなくて主に委ねなさいと、主にお任せしなさいとこう言っていますね。結局怒りますと、怒りますと自分でその問題を解決しようとし、そして復讐し、まあ、仕返しをしようとします。まあ、仕返しというのはいろんな形で出ますね。まあ、それは積極的に相手を攻撃する場合、積極的にまあ喧嘩にまでこう発展する場合もありますね、暴力。でももっとこう何て言いましょうかね、目立たないというか密かな仕返しもあります。それはどういうことかというと、例えば相手を無視する相手を相手にしない、ね、無視するような仕返し法も、それは人によりますよねそういうのもありますね。あるいは相手に協力しようとしない、相手がこうね大変な目に合わせようとしますね。でもいずれにしろそのような復讐というのは神様には喜ばれないことであり、また神様に対する信仰が欠けているという、すなわち神様に信頼してないという証拠ですよね。なぜかと言いますと、この19節にあるように復讐してはいけません。なぜですか？神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私は報いをすると主は言われる。すなわち主にお委ねすべきなんですね。私たちの出番ではない、主のことなので、主にお任せすべきですね。で、まあ、結局今日はですね、愛は親切ですという話です。まあ、当然この復讐をしていますと愛してはいませんし、親切にはできませんね。だからそういうことですね。さあ、そんなわけで、まあ、結局親切にこうするっていうのは、そうですね、親切にされたら親切しやすいですよね。一番の問題は親切にされないときに私たちはどう反応するかですね。ここなんですよね。で、そこがこの12章の、ローマ書12章の、まあ、テーマでもありますよね。さあ、さっき17節からお読みしましたが、もう一度読みますと、 誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいとありますね。本当に私たちはじゃあどうすべきかということですが、まあ、耐え忍ぶですね。悪を報いず、まあ、耐え忍ぶということが一つ、これは先週特にね取り上げました。寛容であるように、すぐ怒るのではなく、復讐するのではなく、悪に悪を報いるのではなく、むしろその18節にあるように努めて平和を保とうとする。まあ、平和というのはお互いが必要ですよね、ある意味。片方は喧嘩を仕掛けようとしていれば、なかなか平和を保つことは厳しいですね。しかしながら少なくても保とうとすることはできますよね。そういう少なくても私たちはそうすべきだということです。平和に暮らせないとしても、こちら側としては平和に暮らそうとする、そういう姿勢ですね。で、まあ、これはなかなかでもその自然にそうなりません。こういう、こうメッセージ見ますと、こういう箇所見ますとですね、まあ、先生は理想話をしている。まあ、確かに理想です。でも理想話というのはある意味ね、リアル、この現実味のない話だというふうに考えるかもしれませんが、現実味のない話ではないんです。どういうことかというと、私たちは自分の力では到底無理な話ですけれども、しかしながら神様の力に支えられているとすれば、私たちは十分にここをこのように歩めるんですね。そうではなければそのように命じることもありませんし、神様は私たちにそう期待することもないわけですが、現に期待しており、命じておりますから、主の御力によって可能であるということを分かるわけですね。で、結局この箇所ではその親切にするように呼びかけてますね。もうちょっと読んでいきますと、20節ですね。もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食べさせなさい。乾いていたら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。で、最後には21節ですね。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。まあ、この敵に親切をするように呼びかけてますね。まあ、ここで一つ注意をしたいと思いますけども、ここでは、もしあなたの敵が飢えたなら、これはですね、私たちが敵対心を持っているという意味ではありませんね。もし敵対心を持っていたら、当然私たちはその人には愛を示しませんね。でもこの敵というのは、私たちに対して敵対心を持っている人ですね。すなわち私たちに害を加えようとする、そういう、まあ、敵対心を持った相手ですが、その相手にじゃあ私たちはどう反応するのか、どうこの扱うのか、どうお付き合いするのかというような話であり、その場合には私たちはその人がお腹が空いているとすれば食事を与える、喉を渇いているとすれば飲み水を与える、すなわちその人に何かこう、まあ、不足というか必要があるとすれば、その必要を満たそうとするという、まあ簡単に申しますと愛するということですね。愛はまさしくその相手の必要を満たそうとする、そういう行為ですね。ですからその敵に対して愛を示すという、こういう話になりますね。で、まあ、その時に一つ二つ注意すべきですね。一つは私たちの態度ですね。こんな悪い野郎だけども、私は親切にやってあげようと偉そうに するのは、これはまあ本当の愛ではないですね。それは傲慢ですね。そうではなくて、本当に私は主に本当に優しく親切にされたものですから、私は主の敵でしたが、その私に主は愛を示してくださったのですから、ですから私はそのようにします、主がそう喜ばれるので、というですね、謙遜な思いで、見下すような思いではなく、そのようにすべきです。で、その場合にですね、どうなるかと、ここに書いてありますが、この20節の後半には、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。なんかちょっとこう慣れない表現ですよね。どんな意味かなと思うんですね。で、まあ、いろいろ調べると大きく2つの意味を持つように、その何て言うかね、この聖書の仲介書が言ってますね。仲介書によっては神様の裁きになるとか、あるいは仲介書によってはこのことによって相手が罪に責められて、すなわち優しくされたから自分の罪に責められて悔い改めるというふうにこうなってますが、まあ僕は正直言ってですね、この両方だと思います。両方一括しているように思います。どういうことかというと、こういうことだと思いますね。結局私たちは、その私たちに不当にいじめる、こうひどい目に遭わせる人に対して優しく愛を持って接すると、人によってはそのことによって確かに自分のことを見つめて悔い改める場合もあります。それはありますよね。だからこれはその場合にはね、そのさっき言ったように、その罪が示され、悔い改める。でもみんなが悔い改めますか？必ずしもそうじゃないですね。それをバカにする人もいるかもしれませんね。ああ、ほらクリスチャンこんなにバカなんだね、って言ってこうする人も中にはいますね。悔い改めない。その場合にはどうなるんですか？その場合は神様は報いてくださると約束していませんか？そうすると神様の裁きや神様の御手によるものが生じるということですが、でも少なくともこの表現からすることは、私たちはその人に優しくすることによって、その人がひどい目に遭うことを期待しちゃなりません。そういうことを期待しているとすれば、私たちの心も相手と何ら違わないわけですよね。いや、少なくとも私たちはそういうことをすることによって、その方が目覚めて神様の前に悔い改めて、そして良い関係が保てるように切に願い祈り、そんな思いでいるはずですよね。まあイエス様も十字架でそんな模範を示してくださったでしょう。ですから、そのように私たちは考えるべきですね。で、結局最終的にはこう21節ですね、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとありますね。どうでしょうか。世の中を見回しますとね、善が悪に勝ってるように思えますか？映りますか？まあ時にはそうかと思いますけども、でもしばしばニュースなどを見たり、悲劇も多いこの世の中ですが、どうもそうではないような印象もあるかもしれませんね。確かに。しかしながら、私たちはその聖書の最後まで読みますと、神様はすなわち義は悪に打ち勝ってます。で、私たちもその仲間になるように呼びかけてるんです。すなわち神様の側に立って、善の側に立って悪に打ち勝つように主は私たちにも期待しております。結局私たちはこの17節でしたよね。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいとあるように、 私たちはひどい目に遭うと、悪ですね、そういうひどい目に遭って、それを仕返ししようと努めれば、そのように働くとすれば、その時点で私たちは悪に負けているわけですよね。義が悪に勝つのではなく、悪に負けてしまった。神の子でありながら、神のこの家族の一員でありながら、悪に負けてしまったことになります。神様はそう願っていないんですね。だから私たちは、まあ悪魔の、ね、狙いはそこにもあります。私たちをつまずかせようと、私たちをその罪に陥させようと、わざとそのように仕掛けていますが、それに負けてはならないというようなことですね。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。まあですから愛は親切です、ね、確かに相手が親切であれば、その親切にするということは、まあさほど難しくないと思いますが、でも相手が親切とは思えないときに、ここが問題ですね。その時に私たちはどうすべきか、クリスチャンとしてですね。今日はそんな話です。ぜひですね、この悪に負けることなく打ち勝つようにと主は呼びかけております。主イエス様もそのような足跡を残してくださいました。そして私たちがその御足跡に踏み従うように、あのペテロは言っていますように、私たちはぜひですね、そうすべきです。このパウロはそもそもコリントに、愛は親切ですと書き送ったのは、コリント教会は親切に欠けていたからですね。どうでもいいことを喧嘩していたんです自分の趣味、自分のこの好みですね、そんなことでこう交わりを損なっていた、そんなことですから、ですから愛は親切ですと書いております。ぜひ私たちも神様の御助けによってですね、親切に人とお付き合いし、まあたとえ意見が違っていても、あるいはこう趣味が違っていても、あるいはいろんなこうことがあった中でも、時には本当に不当にあっても、親切にそのお交わりを、そしてその平和を保とうとするんですね。そのような神様の御旨ですから、喜ばれることですから、そのように努めようと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、本当に主は私たちをこよなく愛し、そして本当に罪深い私たちのために自らの命を捧げくださった、その大きな犠牲を覚え感謝いたします。どうか私たちはそのような無条件の愛に、無条件のその愛に預かったものですから、そのような愛の中に私たちも歩めますように、どうか導いてください。このコリント教会も、兄弟姉妹が主を信じていながらも、わがままでいろいろな自分たちの思い思いで歩んで愛にかけていましたが、私たちがそのような罠に陥ることのないように、本当にこの愛が親切ですというように、私たちも愛に満ち、親切に人とお付き合いし、お交わりできますように、特に不当、本当にひどい目に遭うときに、あなた様からの格別な力、支えによって、その愛を持って接することができますように、どうかそのような思いを私たちにも日頃お与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つを確認したいと思いますが、お聞きしたいと思います。いかがでしょうか。今日のメッセージを通して、私は特に あることを示されました。本当にいろいろこう困難な中にいますが、あるいは私がそういう中でちゃんと愛を示していない、愛は親切ですとありますが、私はなかなかそうはしていないということを示されて、主の御前に悔い改めて力をいただき、そのように歩もうと、そのような思い今日示されました。お祈りください。はい、よろしく結構です。はい、よろしく結構です。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、いらっしゃいますか。はい、よろしく結構です。いかがでしょうか、いらっしゃいますか。愛する天のお父様、お一人一人のうちに豊かにお働きください。本当に私たちは弱いもので、自然の思いのままに任せますと怒ったり復讐したり仕返しをしようと思いますが、しかしながらそれは決して主の御旨ではない、あるいは主は喜ばれることではないので、そのように私たちにも力を与え支え、また愛を持って接することができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。